つれづれ放送局プレゼンツ、なゆたのラジオ。皆様どうもこんばんは。始まりました、つれづれ放送局プレゼンツ、なゆたのラジオ。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはサクッと自己紹介コーナーということで、質問に一問一答しつつ、自己紹介をしていきましょう。今回の質問はですね、一番直近で聞いた音楽です。お願いします。
はい、私が直近で聞いた音楽はタチンボンボヤージュです。本田博士です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、平野綾スーパードライバーを聞いてました。アイルロードです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近は、ずっと真夜中でいいのにの関西で悔しいわっていうのを聞いてました。よろしくお願いします。吉岡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このラジオはですね、毎週土曜日の21時、YouTube、スプーン、ポッドキャストにて配信を予定しており、考える30分をコンセプトに、なゆたの3人が様々なことを、議論、雑談をしていくラジオになります。お願いします。
お願いします。俺、2人とも全然俺分かんなかったわ。
俺もね、分かんなかった、正直。
俺は、平野綾は分かったよ、
スーパードライバー。ああ、
まあね、そうそうそう。で、まあ、ずっと真夜中でいいのにも、まあ、有名だよね、最近すごくね。
そうね、最近すごい上がってきてる、アーティスト。
僕の中で最近来てるのが、その、タチンボンボヤージュなんだけど。
何それ？
それ、誰？
あのね、バジリアントマトっていうバンドなんだけど。あのね、その、タチンボっているじゃん。駅前とか、いや、風俗街とかに。タチンボさんって、いや、お兄さん3000でいいよとか、気持ちいいよとかっていう、まあ、いるじゃん。
はいはいはい。
あの人たちを応援する歌っていう。
へぇ、
でもなんか、バンド名といい、曲名といい、そこはがたなく、こう、イタリアの香りがしてるけど。
マジで
なんかね、
バジリアントマトのボンボヤージュだからね。
こう、割と結構、ネタ系なんだけど、なんか最後見終わったりとか聞き終わったりすると、なんかすごいいい曲だなって思って終わるんだよね。
なるほどね。
しかも演奏もそこそこ上手いから。
はいはいはい、
あるよね、そういうジャンル
で。
わかるわかるわかるわかる。
あのね、なんかすごい今ハマってんだよね、ずっと。
へえ。
なんか聞くとき、
まあ、メジャーデビューしてる。
いや、全然知名度低いよ、
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、うん、
なんか聞くときのさ、なんか心の準備いらない感じがいいよね。そういうバンドって、ね、そういうアーティスト。
いや、ほんと、その曲はね、マジで別に立ちんぼの人を応援するだけじゃなくて、割と僕らにもまあ、そういうときあるよね、みたいなっていうのはあるからさ。
はいはいはい。
まあ、その設定として立ちんぼの人を応援してるんだけど、
はいはいはい。
まあまあ、結構共感できるなと思う点もあるし。まあ、その大した曲じゃないよ。そんな深い曲じゃないから。
いやいやいやいや。なんでそんな落としたの？
だけどいい曲なんで、よかったら気になったらチェックしてみてください。
はい。
はい。じゃあコーナーに行きましょう。
はい。
はい。
心理テストの心理を探そう。このコーナーはですね、ネットに溢れている心理テストをピックアップして、なぜこの診断結果に行き着くのか、質問の意図や理由など、心理テストの心理、誠の断りですね、を、勝手に考察していくコーナーになります。ちなみにこのコーナーで出た、考察はですね、我々の独断と偏見によるものになりますので、ご了承ください。
はい
はい、
はい、じゃあ、アイルさん、よろしくお願いします。
はい、今回の心理テストはですね、テレビが面白くないと言われている昨今、もしあなたがテレビのプロデューサーだったら、どんな番組を作ってみたいですか、という質問です。
はいはい、は
い、4択です。
よかった、4択で。
危ない危ない。
やばい、並々ならぬ、企画が、まあ、控えてる、本田さんに。
もうそう、攻めに攻めた企画があるからね。
やっぱね、映画チャンピン好きはちょっとね。
そうだね。もうあれは危ないからね。
あれ危ないからね。まあ、すいません。はい。
はい、いけな
さい。選択肢いきます。はい。いきます。A、ドラマ。B、ドキュメント。C、バラエティ。D、音楽。
無理じゃね。
そう。でも、すでに既存にあるもん
ね。既存にあるもんなんだね。
まあまあまあまあ。じゃあもう一回、ね。
今の、その、あ、どうぞどうぞ。
あ、復唱します。A、ドラマ。B、ドキュメント。C、バラエティ。D、音楽。あなたはどれを選びましたか？
なるほど。 まあ、要はってことはこの選択肢ってことはその既存のあるジャンルから自分のアレンジを加えてどれだけ面白くしてさせるかってことだよね、要はだからね。
まあそうですね、
内容としてはね、だって普通に音楽番組やったりとかね、
まあ単純に、まあ、
はいどうぞ、
あ単純に作ってみたいのでもいいんじゃない。
ああそうね、
ああなるほどね、難しいな、テレビ見ないんだよね俺、
まあ、それは私も
面白い面白くないの判断がつかないっていう。たまに見るとでも面白いけどね、未だにテレビは正直見ちゃうけどな。
まあこの場合はどうなんだろうね、単純に映像作品という見方でもいいのかな。
ああなるほど、
まあ、それこそアニメとかがないのはちょっとあれだよね。
ああそうね、
なるほど、選択肢ないのはちょっと悲しいというか、なんかまあ別にねテレビアニメやるわけだしね。
い
やでもこの場合はさ、なんていうか、
ドラマ、
いやそうなんだろうね、描きたいものなんじゃない、だから実写アニメって別に区切ってないじゃん、言ったらさ。
あーなるほどね、
アニメでドラマをやればいいし、ね、アニメでドキュメントをやればいいみたいな、
あれこれでもジャンルだと、
という解釈でいいかな。
わかりました、
じゃあ決まりましたか。
決まりました、
はい、
はい、本田さんは何にしました。
はい、私はですね B のドキュメントですね。
ドキュメント、はい。吉岡さんは
これ、まあでも一応それだけじゃないけどドラマがやりたいなと思いました。
ドラマ中心に添えてね、
ドラマ中心に、
なるほどですね。僕はねちょっと本田さんと同じでドキュメントだったんですね。
そうなんだ、はいはいはい、ちょっと意外。
そうなんですよ、はい、では結果を、言いますね。新しいテレビ番組の制作は古いものを作り直したい気持ちを象徴しています。選んだジャンルであなたが何をやり直したいかが分かります。
はいはいはいはい、
ということです。
もう何ドキュメントってドキュメントやり直したいと、人生やり直したいんだ、
人生
まあちょっと A、順番に A からいきますね。じゃあ、
はい、解説を。
ドラマを選んだあなたは、人間関係を描く、ドラマとは人間関係を描くものです。
ああはいはいはいはいはい、
あなたはこれまでの人間関係を振り返ちょ笑いすぎだはいはい、あなたはこれまでの人間関係を振り返ってもう一度やり直したいという思いがあるようです。
は
い
は
い
は
い、
あ
うわ、
どんなドラマを作ってみたいと思いますか。恋愛ドラマなら過去にうまくいかなかった恋人との関係、ファミリードラマなら家族について解決したい問題があるのかもしれません。
はいはいはいはい、ああなるほど、
いや怖いなこれ
あ、自分の結果を先んじて予想して終わらせたってこと。
いやっていうか、いやなんか吉岡さんが人間関係やり直したいんだって思ってるっていうのが面白すぎて笑って
た。いや当たってるとはまだ分かんない。
まあそうそうそう、そうだったら面白いなと思って勝手に笑ってただけ
そうそう俺正直その良くも悪くも人間関係すごい選んでるのよ。その自分にその良くない影響を与える人とはまあ絶対その付き合わないようにしてるっていうのあるから、まあ、やり直すかっつったらまあ別にかなとは思うけどね。
ちなみにそれで どんなドラマを作るあれだったの、
ドラマというかね、その本当にその面白いものにするっていうことにちょっとかなり重点的に考えてて、でそのテレビ面白いなと思うときって誰かとそのテレビについてツッコミを入れたりしてボケたりツッコミ入れたりしてなんか話すことが楽しい買ったなって今考えて思って、
なるほど、
まあ、既存の文化だけどニコニコ動画みたいにやっぱりそのリアルタイムで番組に対してコメントができたりすると多分絶対楽しいなと思って、
あなるほど、
ツッコミとかね、そうそうなった時に多分ドラマだと架空だから人が傷つかないなと思って
うん
キャラクターがね、キャラクターに対してのツッコミだからよりその楽しく面白くできるんじゃないかなと思ってドラマにしたっていう、だからちょっともしかしたら意図とは違うのかもしれない。
まあでも逆に
本気でちょっとそう楽しくさせようと思っちゃった、
まあ、別の考え方としてはやり直したいことっていうことだから、まあ、自分の中で割とこう重きを置いている、なんというかね価値観みたいなものをまあ分かるっちゃ分かるかもしれないね。なんか
はいはいはいはいはい、
ていう言い方でもまあ悪くないのかなと。
まあまあそうだよね、う
ん、外れてはないと思うんだよね。
なるほどなるほど、
うんうん、じゃあ次 B ドキュメントはですね、
はい、
夢の実現
はい、
はい、ドキュメントはフィクションではなく現実に起こったことをきちんと記録していく作品です。あなたのやり直したいことは夢の実現です。途中で断念したり忙しくてなかなか進まない夢はありませんか？もうダメだと言いながらあんたは夢を諦めていない様子。今は無理な状況でも形を少し変えれば方法は必ずあるはずです。だそうですね。
うん、まあ、
なるほど
ですねって感じですよね、もう
あ、そうなんだ。
その、うん、その通りですねっていう、うん、それを模索してますよねっていう。
あ、今ね、うん、
うん、ですよねっていう。
まあまあまあまあ、まあ、確かに、
ね、まあやり直すって難しいよね。その仮にやり直せてもさ、また別のその問題とかが出てくるからさ。
まあそうだね。そうそう、
まあね、
結局今言ってるところが正しいと思うしかないよね。
うん、うん、そうだね。
あ、
そう、まあ、僕も、ちなみにそのさっき吉岡さんが言ったみたいに、テレビの面白さを考えたんだよ。
うんうん、
でその時に、やっぱり、まあ、近年かなりやっぱ問い出さされて問題にはなってるけど、やっぱりその NHK とかがやるドキュメントってすごい面白いんだよね。
面白い。
やっぱり民放って視聴率が命だから、正直視聴率を捨てたものってあんまできないんだよね。やっぱりだから、売れてる芸人とかを呼んで、バラエティでガチャガチャやったりとかっていう人気、この人が出れば見るっていうものをやっぱりやりがちなんだけど、NHK ってそういうことを考えなくても唯一放送ができる番組だから、まあ、いわゆる本当にそういうこう生活保護受給者に密着取材するとか、いわゆるこう本当社会の構造が今どうなってるのかみたいなっていうのドキュメントってかなり面白いんだよね。てかやっぱりそれを知って、じゃあ自分がじゃあ今何できるとか、どう生きなきゃダメなのかみたいなのがすごくこう、まあ、嫌かもしれないけどそこに目を向けることをすごく重要だなって思う番組っていっぱいあるんですよ。
へ
え。特になんか最近面白いなと思ったのは72時間っていう、あのある場所に72時間定点カメラを置いて、まあ、定点カメラとかその取材班を置いて、
はいはいはい、
その人たちのその場所の72時間を、まあ、ただまるっと撮るっていう、その中のヒューマンドラマを描くドキュメントがあって、
うわ、尖ってんな。
そうそう、コインランドリーとか、
おー、はいはいはいはい、
そう、あとなんかあのいわゆる最近あのこう外国人がいっぱい日本に来るから、その外国人専用のそのなんていうかスーパーホテルっていうか、
はいはいはい、
ちょっとこうあの都会にあるあのビジネスホテルみたいなのだったりとか、あとはなんか病院がその古くなった病院から新しくなる病院に引っ越すっていう作業があるんだけど、それを引っ越す3日間を取材したりとか、
へえ、
結構面白いところに切り込んで取材してるから、うん、まあ非常に、
ね、
そういうネタだったらなんかやっぱりテレビってやっぱり重要なのかなって思える瞬間があるので、私は B にしましたという。
あ、なるほど、うん、
まあ、その私もね、観点がほぼ同じなんですよね。
はいはいはい。
やっぱ NHK はね、やっぱドキュメントマジで面白いんだよね。
あ、そうなんだ。
やっぱニッチなんだよね、基本的に。
そうそうそうそう。
あと、なんかナショナルジオグラフィックとかあるけどさ、なんかああいう、
ああ
いうのとか、
そう
そうそ
う。
それ、誰がやんのみたいな。
そうそうそうそう、
まず誰がやるのが始まる。誰が見るのどころか、誰がやるのから始まるような。やつとかはやっぱその、自分の知らない世界を覗けるからやっぱ面白い。あ、
はいはいはい、はい、
そうそうそうなんだよね。
そうそう、だからもし自分が作り手側になった時に、その自分の視点を、自分の視点とか観点をもろにこうそのまま出していいチャンルだと思うんだよね、ドキュメントって。
ああ、なるほどね。
だからまあドキュメントはいいかなと思ったんだよね。
はあ、
でもその観点はまあそのまんまだ、だから夢の実現だよね、だから
そうだね、
それこそその、まあ、まあ それこそその通りなんですよ、本当に。
まあ、自分だったらこれを番組にしたいなみたいな、
ね、そうそうそう、
うん、
俺の中のこれを出すぜみたいなのそのまま出すぜみたいな。
ちなみに比嘉さんだったら何の番組をやりたいの、ドキュメントで。
いや、難しいな。やっぱ自然系は割と好きだけど、
ああ、
やっぱ観察だよね。観察が基本的には面白いかなと思うから、はいはいはい、さっき言ってたそのあのコインランドリー の名前とか、そういう系はすごい面白いなと思うね。
あ、人間、その場所の人間図を描くみたいな、
ね、とかね。うんうんうん。
あ、なるほどね。
会話とかが出ないのがいいかな。そのなんか風景をただ流すとかでも、うんうんうん、まあ簡単なとこだとそういうのもいいんだけど、
うん、
あえてこう会話とかが生じないようなものにするから、あんまり、
うーん、なるほどなるほど、
うん、ってな感じです。
はい、
では次 C、 バラエティ番組を選んだあなたは学生時代をやり直したい。
うーん、
トークやお笑い、クイズなど楽しいをテーマにしたバラエティ番組を作りたいと思ったあなた、やり直したいことは学生時代です。もっと遊べばよかった、勉強すればよかったなど思い残すことがあったようです。学生時代に戻ることができませんが、未来のあなたが後悔しないように今を全力で楽しみましょう、というちょっとこうなんか諭されてますけど。
うん、
なるほどね。
あ、まあ大学時代は人生のバラエティだったと。
まあまあ、まあまあそれはそうだね、否定できないね、それは。
うん、
なるほど。
D、 音楽は、自分自身に対する扱いをやり直したい。音楽は感情の表現を象徴しています。音楽番組を作りたいと思ったあなた、やり直したいのはもっと自分を大切にすること。それは自分の感情に素直になって自分らしく生きたいという思いです。周囲の人や世間の価値観を気にしすぎて我慢をしてきたことがあるようです。もっと自分を表現しましょう。今からでも十分やり直せるはずです。という後半2つは諭し気味のちょっと結果になりますね。
なんか別に B のドキュメントと D の音楽番組そんなに違いがない感じがするけどね、話を聞いてると。
うん、いやでもなんかちょっと違うんじゃない、やっぱり、
まあ、ちょっと違うのか。
B はね、どっちかっていうともっと内向的な話だと思うんだよね。
ああ、なるほどね。
内向的というかさ、自分自身がどうするかみたいな話だと思うんだけど、D はあくまでも対外的なこう、
うん、周りの目があってというか、
そう、
はいはいはいはい、
ちょっと違う気がする。でもこう3人とも音楽やって誰も音楽を選ばないっていうの
は、うん、最初からなんか選択肢はなかった。
俺もなかった
ね。いや難しいなってやっぱすごい思って、音楽番組ですごい面白くするとかっていうのは結局その音楽のパワーだから、それ次第だからね。
まあ、そうだね、
うん、
作ってたらしんどくなりそうだもんね、なんか。
確かに確かに、あ、
もうこうきついわってなりそうだもんね。
うん、確かにな、
まあ、音楽を番組にするときにね、どう考えるかとかって、それこそあれだよね、あんまりアイディアないよね。だからその大学そのなんていうんだろう、それこそバラエティとかであればまだ案は出てくるんだけど、
うん、わかるわかる。
あんまり音楽番組を作ってくださってる時に、じゃあ他と差別化作る時にどうするのってなった時に、あんまりあんま出てこないかな。
出てこないね。
うん、
ちょっと我々多分ね、音楽とちょっと距離が近すぎてちょっと選べなかったみたいなとこある
から。でもそれを素材として使うわけじゃん、基本的に。
そう
音楽っていうもの自体をさ、
うん、
素材として使うわけだから、その素材をその作って加工してるわけじゃないからさ、それが難しいんだろうね、客観視できないんだろうね。だからお笑いであればね、こいつとこれを使ってみたいなさ、なんかこれをこのコンビとこのコンビを組み合わせたら面白いんじゃないかとかってなんか勝手に思えるかもしれないけど、実際お笑いやってる人はバラエティ選ばないかもしれないよ、だから逆に。
ああ、なるほど。
それは全然あると思う。
そう
まあ、音楽を選んだ人はこう自分らしく生きたいっていう思いをもっと出そうっていう感じだから、我々は自分らしくまあもう生きているという。
ああ、まあ確かにそうだな。
それは間違いない、
ね。うん、音楽好きな人で話をさよく聞くとさ、やっぱさ自分がアーティストがよく代弁してくれてるとかって言うよね。よく聞く。なんか音楽なんで好きなのとかって聞くと、なんかよく代弁してくれてるような気がするんだよね。
確かに確かに。
だからそれが多分やっぱりなんていうの、そういうことなんじゃない、自分の表現を代わりにしてくれてるから、自分の抑圧してる感情を解放してくれる存在。
はいはいはいはいはい、
うん、
なるほどっすね。
はい、じゃあこんなところで今回は、
はい、
いいですかね。
はい、はい、
というわけでですね、ぜひ皆様も今回の心理テストについて考察をしてみてはいかがでしょうか。もし意見などがありましたら、コメントやツイッターにて、ハッシュタグないおたのラジオでつぶやいてみてください。それでは次のコーナーに行きましょう。先人は各語りき。このコーナーはですね、つれづれ推進委員が面白い、共有したいと思った格言や言葉を、紹介していくコーナーになります。今回は本田博士さんですかね。
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、今回私が持ってきました、先人の格言は、古代ギリシャからアリストテレスさんの格言なんですが、まあなかなか、今の現代生活のあることなんじゃないかなと思ってこれを持ってきました。はい、では行きます。
はい、
はい、批判を避けるのは簡単だ、何も言わず何もせず何者でもなくなればいい。批判を避けるのは簡単だ、何も言わず何もせず何者でもなくなればいい、ということなんですけど。
なるほどですね、
なるほどね。
これ結構
いいっすね。現代
のあるなって思うよね、やっぱりね。
ありますね。
僕もそうだなって思うとき結構あるもんね。やっぱり多分そのなんか自分の意見を言おうっていうのはこう批判されることの覚悟は伴わないとやっぱり言えないけど、何も言わないっていうその口を塞ぐっていうのは、まあ、要は批判されることがないから。っていう安心は手に入れられるよなって思うけど、まあ、それ以上何もないっていう、
何者にもなれない。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
多分その口を閉じることで、そのまあもしか場合によっては多分批判されることもあるけど、多分そこで何者でもないからこそ何も言わなくても批判されないっていうのはあるのかもしれない。
そうそうそうそうそうそう。まあこういう活動してる時は、まあ、まあもちろん言ってるんだと思うんだけど、まあそれこそね、まあ批判されてもまあ自分の意見は言いたいなと思って言ってるわけだけど、例えば自分のその信念とかプライドをかけてまで自我を通す、自分の意見を通さなくてもいいようなところでは基本自分は多分このスタイルなんだろうなとは思うけどね。やっぱ思うことはあるけど、別にそこまで自分の尊厳までかけて言うことじゃないなみたいなね。
あるね、そういうことはある、ね。
そうそうそうそう、まあ、不満はあるけどとか、なんか多分ここ改善した方がいいなとか、なんかもっとこうすればいいのにとかっていうのは、まあアイデアボンボンボン出てくるんだけど、別にここで言ったところでそれを変えるのにかなりね時間とかね労力がかかるから、別に言わなくていいやみたいなっていうのはなるよね。
そこにおいて自分は別に何者でなくてもいいっていう。
そうそうそうそうそうそう。
でも実際そういう人多いかもね。割と。
でそればっかしになってると多分本当に自分のその尊厳とかそういう自分自身のが本当何者でもないんじゃないかって思い詰めてしまうけど、まあその自分がそういうところをまあ発言、自分の尊厳をかけてでも譲れないようなところをではちゃんと言わなければいけないなとは思うけどね。そうね、譲れないところ
みたいな、どこかで何者かでありたいみたいな気持ちは確かに忘れてはいけないよね。
いや、それは別にどこでもいいんだけどね。
まあそうだね。別に会社とかじゃなくてもいいし、そのプライベートのことでもやっぱり、まあアイデンティティじゃないけど、そういったものはまあ確かに持っとかないとなとは思うよね。
まあなので、まあこんな昔から言われてた、昔からこれを言われてたってことは昔もそうだったんだろうなっていうのがすごいよなっていうのは思っちゃうよね。
そうだね、
まあ根本的なとこはやっぱ変わってないとかってよく言うもんね、人間は。変的な部分みたいなものはあんま変わってないなっていうのは確かになっていう、
やっぱ承認欲求の戦争があるんですよやっぱり。
まあそれがね、コンテンツが変わってるだけでねっていうのはやっぱあるよね、ほんと。だから今の子たちはほんとかわいそうだと思うよ。だからほんとに 結構何回も言ってるけどさ、あのやっぱ SNS っていうおもちゃを手に入れてしまったからこそのあれだよねっていう、そうそうそうそう、あれは本当にかわいそうだと思う。だって、うん、僕らはほらね、あのそういう動画が上げられない世代だったからさ、
うんうんうん、
あえて黒歴史として残らないけど、うん、
まあでも逆にその自分のリアル人格じゃなくて、例えば VTuber、 バーチャル YouTuber とかでその疑似人格に対してその承認欲求を満たすみたいなのもこう文化としてあるのはまあ面白いなと思うけど、
それ自体もうちょっと詳しく説明してもらっていい？それ
その VTuber として人気を集めることによって自分の承認欲求を満たすっていう。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
ちょっと説明が足りなかった。そう、自分のリアル人格じゃなくて、
そう、何かキャラクターを通してってことね。
キャラとして自分の承認欲求を満たすっていう形が生まれてるのは、あ、ちょっとこう、ニューエイジ来たねって感じだよね。
ああ、確かに。なんかそれを使ってというか、一つこうフィルターをかませてっていうことね。
うんうん、そう。
確かに。
こうなんか SNS のそのアバターとかができ始めて、自分の代わりになるその容姿とかみたいなものがちょっとずつできてって、それが積み重なってなんか一歩超えた感じあるよね、 VTuber は。
そうだね。
うん、
なんかやっぱ良くも悪くもこうアニメ化するとかこうキャラ化するっていうのは、まあ要はグロテスクなものがこうそがれるから、まあやっぱりそうそうそう、見やすくなるんだろうね。
そうだね。
あとそれが受け入れられる世代と受け入れない世代のまあギャップはあるけどね。
ああまあまあまあ、それはね、
やっぱり思いますけど、
それこそ最近の若いもんはっつっても一生一生繰り返されるもう話だからね。
まあそうだね。次はなんか VTuber の次はね、どんなチューバーが出てくるか分かんないけど。
AR ホログラムチューバーでし
ょ。なんか大変ですね、それは。まあということでね、あのいつの時代からも昔からこういう共感する言葉はねあると思うので、なんか今だからこそね、あのこういう状況に合ってるっていうわけではないということなので、まあ、多分いつの時代に生まれてもこういう災難に遭う人は会うという、けどそこから抜け出すのもまあ自分次第だと思うので、まあなんかすごいいい格言だなと思って選びました、今回は。はい、
なるほど。
さすがのアリストテレスさんですね。
そうそうそうそう。
さすがだわ。
うん。
はい、それでは、ここら辺でいいですかね、今回は。
はい。
はい。ラジオの感想などはですね、コメントまたはツイッターでお待ちしております。今回のラジオで触れたテーマに対する意見や考察は、ハッシュタグ、ナエタのラジオでつぶやいてみてください。最後はですね、ナエタの未知との遭遇でお別れしたいと思います。来週も、土曜日の21時にお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。